声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見抜くボイストレーナーミカです。さて、今日も大人気回、声の分析の回をお届けしていきます。今日はずっとコラボしようと言ってできていないんですけれど、この方の声の分析をさせていただこうと思います。では早速ですが、一緒に声聞いていきましょう。今日はこの方の声の分析です。
ハレルヤ、秀明のゴスペルラジオ、ヒデラジ。このチャンネルはフリーランス牧師で教員の秀明が様々なトピックでお届けしていきます。
はい、今日は秀明さんの声の分析です。秀明さんとは、ボイシーのパーソナリティ仲間でもあるんですけれど、別のコミュニティでね、ちらっと、コメントでやり取りをしたこともあったりして、実はボイシーを始める前からね、お互い少し名前知ってるよみたいな 関係だったりするんですけれど、ようやく、声の分析させていただきます。秀明さんは、お話もされていましたが、牧師さんでらっしゃるので、人前でね、こう、お話をされることも多いのかなと思います。なので、ちょっと、予想も込み込みで、あと AI の分析も込み込みで、この声の分析ご紹介していこうと思います。まず、秀明さんの声はですね、低音がどっしりされているので、深みのある声質をされております。でね、口の動きがすごい滑らかな感じがするので、普段からね、喋ってらっしゃるからかなというふうに思うんですけど、よくあるあんまり口が動いていなくてもごもごしてしまうという、そういう声の方ではないですね。しっかり口を動かしてらっしゃいました。これはおそらくになるんですけど、教会でね、こう、広い空間でお話しされるときに、いろんな声の使い方をすると思うんですね。ここはズバッと言うところとか、ここは包み込むように言うところとか、いろんなパターンがあるかと思うんですけど、ズバッという声を出す時とかによく、出てくる、バリバリっとした音。以前もね、ちょっとご紹介しましたが、エッジボイスという、こういうバリバリした音。この要素も、ちょこちょこ聞こえてきます。もともとお持ちで、こういうエッジボイスが使えるようになったのか、そのバシッという時にこの声を手にしたのか、ちょっとわからないんですけれど、これもいい感じでね、声のエッセンスとして使えるかなというふうに思います。ただこの、っていうバリバリの音が負担のかかった形になると、綺麗なエッジボイスじゃなくなっちゃうんですよ。この、ではなくて、みたいな、この 喉を詰めたようなね。こういうことになってしまうと、喉を痛めてしまうので、エッジボイスの練習してみようと思った方ね、喉を締めて、ってするのと、喉を楽にした状態で、ってするのは違うので、ちょっとここだけ気をつけてください。私もそのエッセンス欲しい、僕もそのエッセンス欲しいって思った方いらっしゃると思うんですけど、練習要注意なやつです。音としてはね、声帯ってこう2枚のひだがこう、ブーっと震えているんですけど、この声帯が、閉じたり開いたりしている時の音みたいな感じです。ちょっと説明が難しいんですけど。で、喉を閉めないので、このエッジボイスしている時、楽ですから。何回も言ってますけど、喉楽な状態で、っていうのできますので、本当に練習したいなと思った方、本当に気をつけてください。喉を痛める原因にもなります。で、秀明さんはこのエッジボイスの要素を使っているところと、あと、エッジボイスではなくって、ちょっと息漏れ声みたいなものも聞こえてくるので、両方を使っているなという感じですかね。意図的に使っているかはちょっとわからないんですけど、エッジボイスとか、あと強い声を出しすぎると、ちょっとね、喉が荒れたりするんですね。痛くなるとかではないかもしれないんですけど、ちょっと荒れたりすると、その荒れた隙間から息がシャーと漏れて、息漏れ声になるっていうこともあるので、私がね、この分析させていただいた回が、もしかしたら、たくさんお話しされた後に収録されて、息漏れが多かった回かもわからないんですけど、ちょっとこれは予想なのでわかりませんが、そういう感じで、分析結果が、出ましたし、私も耳で聞いてね、ちょっと息漏れの音もあるなというふうに感じました。ただこの息漏れの声、私ね、好きなんですよ。私が好きかどうかは、あれなんですけど、私の個人的な意見として、ちょっと息漏れの声って、 セクシーじゃないですか。ずるいじゃないですか。そういうこともあって、息漏れの声はね、実は、私は結構好きなんですけど、喉がしんどい状態でね、息が漏れてしまうと、どうしたってその出されている方には負担なので、楽な状態で、この炎症とか起きていない息漏れの声だといいな、なんていうふうに思っていたりします。で、AI の分析からもね、ちょっと面白いのが出てきました。倍音っていうのをね、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、声はですね、もともとある声の上にこう、さらに音が重なってできているんですね。一個の音は、ミーっていう、なんかすごくシンプルな音なんですけど、その上に、ミーミーミーミーミーミーミーっていうふうにこう、音が繋がって重なっていて、それを一緒に聞くと、あーっていう音に聞こえる、みたいな感じで、倍音っていうのがあります。で、この倍音のバランスが良く、声そのものの通りやすさが高い水準にありますっていうふうに分析結果が出ております。AI も認める声と言っていいんじゃないでしょうか。倍音のバランスとかってそうあるんですけど、綺麗に重なっている倍音とか、ちょっとバラバラだったり、あと倍音の分厚さとか、薄さとかいろいろあるんですよね。で、それがこうバランスがいいっていう風に AI の分析結果が出ていますよ。いや、もともとね、人前で声を出すことが多い方だと思うので、声は結構使ってらっしゃると思うんですよね。なので、引き続きね、ちょっと声を使って声を育てていただきたいなという風に思っております。で、教会ってやっぱ声がすごく響くところだと思うので、この共鳴もうまく使うと、さらに魅力的な声が育っていくんじゃないかな、なんていうふうに思っています。なんかこう、大きい声出そうとするっていうよりは、こう、響かせるような声の出し方っていうんですかね。柔らかく声を出すだけでも、ふわんと 響く、そういう作りになってたりするので、ぜひね、この響く声みたいなものを、さらにさらに磨いていって、いろんな方をメロメロにしていただけたらな、というふうに思います。ということで、今日は、秀明さんの声の分析をさせていただきました。ここ最近、ババババッと、続けている声の分析なんですが、実は、まだ、続きますので、ぜひね、面白いなと思ってくださった方、番組フォローして、次の配信もお楽しみにしていただけたらなというふうに思います。そして今日、これを聞いているのが今日の何時かにもよるんですけれど、4月1日水曜日のお昼12時に、私からちょっと大きめの発表があります。結構喜んでもらえるんじゃないかなと思っている内容なんですけれど、お昼の12時にボイシーの生配信と、あと X のスペース、こちらでね、同時配信をしていこうと思いますので、ぜひまだこれを聞いているタイミングが、4月1日、2026年4月1日のお昼12時よりも前だったら、ぜひリアルタイムで聞いていただきたいな、なんて思っております。もし逃しちゃった方もね、アーカイブで聞けるようには、しておきますので、ぜひぜひぜひぜひ、こちらの大発表を聞いていただきたいな、と思います。では、今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。